ちょっとわかんねえわ。っていうかさっきまでですね、うっそ、ラジ乗ってる？固まってんのか、俺の方が。うっそ。めちゃくちゃ乗ってる。じゃあ俺何回か一回切ってる。あー、ほんとだよ。じゃあずっと黙ってた。6分、しまった。恥ずかしい。ラジ固まってやん。ちっきしょー、この野郎。全然乗んねえやと思って。恥ずかしい、無音状態超続いたべ。うーわ、きつ、俺ば、くー、きっちー。ラジ固まってやがった、こんな時に。しかもすげえ多くの方が聞いてくれてるっていうのにもかかわらず。やっちゃったわ。ごめんなさい。てかね、時間も時間なんで、すぐ行って、去りますけど、今日ワンちゃんの方の、なんつうのかな、あれ見てた方は分かってるとは思うんですけど、ワンちゃんの方の PSU の方に参加しておりました。そうそうそう。で、たまたまイマジタチェッカーで自分のあれどうかなってパーって見てたら、たまたま福ちゃんの顔見ましたね、さっきね。もうね、みんなね、俺ポートも間違えてるし俺ポートも間違えてんじゃん、もう最悪じゃん、もう俺8090だった、50じゃねえわ。あー、もうダメだ、恥ずかしい、恥ずかしい、もう帰ろうかな、もうしまった、いろいろしまった、恥ずかしい、もうこんなとこ入れねえ、これダメだ、田舎さ、帰ろう、これやばいちょっと超やばいちょっとね、ワンちゃんのところで変なテンションになってたもんで、うん、そうてかワンちゃんソロでずいぶんやってるらしくて、なかなか、やっぱパーティープレイは面白いんじゃないのっていうことで。で、避難所、来ました。んで、263番さん、264番さんで、こんばんはと。今日はちょっと短いですけどね。まあ、1時間、もういないかもしれない。で、とはですね、268番さん、めっちゃラジ乗ってるよと。恥ずかしいわ。恥ずかしい。無音状態すんげえついて。あれ、まだ繋がんねえな、みたいな。で、270番さんで、福ちゃん顔ゲットとか書いてあるけど、自分はね、ゲットはしてないんですけど、たまたま今来たチッカでパッと、なんかちょろっとだけ見ましたね。うん。どれだけ自分がやべえかっていうのがよくわかった。俺やばいよ、絶対、本当に。ここの人たちね、やっぱりね、顔いい人多いと思うよ、本当に。うん。で、声もいいけどね。声もいいし、性格もいいですけども、顔もいいというね。びっくり。俺、全然もうダメだから。で、273番さんで、さらに恥ずかしく、してあげるねっていうので、俺がポートを間違えてるっていうのでね。恥ずかしい。失敗した、本当に。で、275番さんで、今日はいいカオスですね。カオスです。で、277番さんで、福ちゃん見逃した。イサムさん今まで誰の顔見たんだぜってことですけど、言っていい人と悪い人がいるな。レイちゃんのは見た。俺がね、俺の、まあ、そんなにあれですけど、自分のね、画像荒くしたやつ出したじゃないですか。あれの、まあ、あれを出したっていうことで、まあ、レイちゃん自身も出したっつうので、あれを見たのが一つと、あとはイッシーのも見ました。イッシーは昨日の配信の時にちょろっとだけスカイプ画像が変わってて、ごめんなさい。そしたら、なんかそれがイッシーの顔だとか言ってて、なんか、 びっくりしましたね、それもね。ああ、そうなんだと思って。で、今日朝やってたなっちゃんも、時間帯的にはバリバリ、またわざとバリバリって言ってますけど、バッチリだったんで、自分がその、仕事行く前ぐらいにちょろっと見てたら、なんかすごいやけにその、なんつうの、レスがついてるというのになんだろうと思ったら、うん、それで、なっちゃんが、動画でね、ぼやかしてはいるものの、かなりその、わかる形でなっちゃんの顔が、ね、ちょっと自分の想像とは違いましたけど、でもやっぱりなっちゃんかなっていう感じがしましたね。うん。あんまり、ギャップはなかったけどね。で、278番さんで、イサム帰っておいで、父ちゃんも心配してるさ、と。俺どこの人？てか俺神奈川出身だからね、俺ね。神奈川出身で普通に神奈川で育って、今も神奈川にいますからね、自分ね。で、279番さん、昨日なっちゃんを見逃したんだと。なっちゃんね、普通に優しそうな感じでしたよ。自分がなっちゃんの顔を描くとしたら、目はね、線でもいいかもしんない。うん。線の目を描くかもしんないね。棒線一本ね。うん。っていう感じ。で、てかあんまり言うとあれなのかな。わかんないけど、なっちゃんから許可もらってないから、あんまりズバズバ言っててもあれなのかもしんないけど、ちょっと髪染めてて、うん。まあいいや。で、やかじいばさん、なっちゃん可愛かったよと。そうだね。てかね、うん。年齢、だから、多分若く見られると思うよ、年齢と比べると。3、4歳ぐらい若く見られてもおかしくないような感じがする。うん。見たとき。なんか不思議な感じしたよ。動画だからさ、で、ヘッドセットつけて喋ってんだよね。当たり前だけど。で、動いてるよ、なっちゃん動いてるっていう、なっちゃん本当にいたんだみたいな、いるんだけど。で、にゃかじいちばんさん、いさむさん俺に謝れ、ダメな顔の俺に謝れって言ってるけど、大丈夫、俺もダメだから。俺本当にダメだよ、言っとくけど。画像荒くしたね、なんつうの、輪郭だけで判断しちゃダメですよ。本当にひどいですから、自分、画像荒くしといて、そういうところが、ね、見えないようにね、してるんで、本当に。ダメな顔じゃないよ。俺の方がダメだよ。間違いねえ。大丈夫だよ。で、282番さんで、イサムさんとやっちゃんしか見れてませんと。俺、やっちゃん見てねえわ。で、283、イサムさん、鉛うまいなと。うまいかいなよ。わかんないけど。わかんないけど。で、284番さん、千の目、これわかんねえや。で、215番さん、そんなもんか、イサムさんはもっといろいろ見てるものかと思ってたと。いや、つうか、時間帯的に俺は仕事だから、寝てる時間帯にやられても困るっつうのは。他にもですね、数人見てますよ。数人見てますけど、ここで言っちゃっていいのかどうかっていうのがあるんで、伏せてます。お前これも見てんのかよって言われると困るから、伏せてる。でも数人まだ、あと3人ぐらい、3、4人ぐらいは自分見てますね。しかも隠してないやつね。ほとんどね。それを3、4人ほど自分は知ってますかね。アップしてない人のも持ってますから。で、216番さん。違うわ、287番さんかな。高校から大学生ぐらいには見た。てかね、確実に大学生だね。そうだね。大学4年、いや3年、いや2年。いや2年まで行くとちょっとあれだな。大学4年ぐらい、3、4年ぐらいかな。うん。なんか、それで後輩に何か、ちょっとね、いろいろ教えたりしてる感じの。で、288番さん、見たのに言っちゃいけない人って誰だと。まあ、ご想像にお任せする。で、289番さん、イサムさん、おっさんじゃないからダメだ。おっさんであるべきなんだと。どういうこと？よくわかんねえけど。おっさんじゃないからダメだって、意味がわかんねえ。おっさんじゃなくていいじゃない。だって、自分ね、25歳ですから、自分は。で、まだおっさんじゃないですね。おっさんであるべきなんだって書いてあるけど、俺はなんだよ。そうじゃないといけないの。で、290番、つまりなっちゃんはこんな感じと。まあ確かに、もうちょっとね、長い線だね、目はね。で、髪の毛が、その、ファッとね。あんまり、見てない人にどうやって説明しようかっていうのはあるけど、うん。いや、でも優しそうな感じしましたね。雰囲気も柔らかい感じがしましたよ。うん。 で291番さん、高校生って言われれば納得だし、女の子って言われても納得したかもしれないと。女の子か、ボケてたからな、画面がな、ボケてたからなんともあれだけど、でも高校生って言っても確かにあれは通じるとは思うよ。確かにね、確かにその、ああ高校生なんだっていう、だからそうそうそう、でもちょっと高校は無理してるかなっていう気はしますけどね。でもとにかく若い、とにかく若い、うん、声も若いから余計に、うん、そう落ち着いてるけども、なんとなく雰囲気がね、うん、まだ若さがね出てるの、うん、俺から加齢臭が出てるのとは違うよ。で、292番さんね、茶髪が許されるのは大学生までだよねと。いやー、まあ最近は全然違うからね、てかマジレスしてどうすんだって話だけど、俺あんまり髪染めたことないんですよね。基本的に真っ黒系、系の系だもんだって、うん、そう、あんまりね、自分があの毛がね、太くてね、なんか随分強いらしくてね、なかなか染まんないね自分で、293番さんで、これは何ですかと、こっちみんなと、てか放心状態だとやつがね、そうだね、あんまりね顔のあれはねダラダラ言うとあれかもしれない、うん、とりあえずねすげえなと思うね、今の今さっきの福ちゃんとかイッシーとか、堂々とそのなんつうの、何も隠さず出すじゃんよ。できないよそんなこと、絶対俺なんて、俺なんて出したら多分一気にね、ゲロから出ていけってなるよ。お前そんな顔のやつもゲロが出ていけよ、お前。ゲラーって言う。うん。肛門じゃないです。足見たでしょ。足見たでしょ。ほとんど毛ないですから。髪の毛の話してる。295番さんが、イサムは肛門って書いてあるけど。肛門じゃないです。で、294番さんね、あ、でもね、強い毛ではあるって言われたよ。ハゲになりにくい髪の毛だって。あら、サラサラヘアじゃないんですよ、自分。で、294番さん。茶髪が許されるのは大学生までだよねっていうのに対して、東京行くといいよと。てか俺何食べてんだと。あんまり時間がないから、一人潰して去ろうかと思ってるところでね。うん。なぜ俺はこんなにまた食べてんのかと。てか、まあ、避難所でそうやってついてくれてるからなんですけどね。で、どうしよっかな。まあ、わかんないけど、これでもかけてバックでいっか。よし。296番さん、イサム、ほとんど毛はないですと。なんかそれ書かれると、まあ、なんつうの、フリーザーの第三変身みたいな、感じになっちゃうから、それは違う。うん。ね。もうね、尻尾生えちゃって、なんか、ま、頭にね、でかい、なんつうの、宝石みたいにつけちゃったみたいな頭になっちゃった。違うから。で、296番さんで、あ、違う、297番さんで、イサムさんはツルツルと。だから、そうやって書くと、第三変身みたいになっちゃうから。で、298番さんで、イサムさんはアフロかと。アフロじゃない。アフロじゃないです。アフロじゃない。あ、ごめんなさい。ついね、田舎の、なまりが出ちゃいましたけど。うん。アフロじゃないですから、全然違いますから、本当に困ったもんですよ。で、299番さんで、なっちゃんは細い女の子より抱き心地のいい女の子が好きらしいですけど、おじさんどうですか。そんなこと言ってたの。なっちゃんよ、おい。細い女の子より抱き心地のいい女の子だって。びっくり。いや、確かにそっちの方がいいんじゃないですか。おじさんとか言わないでください、とりあえず。てかね、自分も、なっちゃんとあれがどうかは知んないけど、細すぎる人っていうのは、見てて、うわうわうわって思うから、もうちょっと肉つけたらと思ったりはする。なんつうのかな、正義が感じられないっていうか、大丈夫っていう、もうちょっとね、折れちゃうよ、それ足払いでっていう。俺のロジックで折れちゃうよっていう。ロジックしないけど、別に。当たり前だけど。大丈夫それっていう。うん、それ膝にロジックしたら折れちゃうんじゃないのっていう。だそれじゃなくて、もうちょっとね、だから、ほどほどがいいわけです。ね。抱き心地のいいとか言ってるけどね、ぬいぐるみじゃねえんだからっていう。まあわかりますけどね。とりあえずね、細すぎる こはですね、見ててあわわわわってなりますね。別に本当にね、リアルであわわわわって言うわけじゃないですけど、そうそう。で、300万さん、パイパンイサムタンハーハーと、知らねえよと、俺なんだと、うん、で301万さん、イサム正義が感じられないで漢字間違いね、ちょっとかけてみました。感じられないと漢字間違いっていうのもね、無理やりですけど。で302番さんで、俺マッチョになるよ頑張るよと、これは自分の配信を聞いてた方が突然そう思ったんですか、よくわかりませんけど、マッチョになるよ頑張るよと、うん、頑張ってくれとしか言いようがねえっていう、ね、自分もね最近だらけてますからね。昔は腹筋すごい割れてたんですけどね、自分もね、懸垂とかもですね、中学でクラスじゃねえや、学年でトップ10に入ってましたね、懸垂回数15回ぐらいやったのかな。体が軽かったのもあるんですけど、そう、まあ、中学の頃ってね、あれだからね、そう、だから結構ね、やってましたね、そう、それなりには割れてたんだけどね、今となっては、てんてんてんっていう感じ。まあ自分一応水泳とその空手をやってたっていうのがあったんで、昔ね、小さい頃ね、大きくなってから何もやってませんよ。で、303番さんで、なっちゃんは女の子のお腹のお肉をつまむのが好きだそうです。っていうか、あんまりなっちゃんのあれは仕事のその、行く準備とかしてたんで、その画像メインで、あんまりその、なんつうのかな、何を話してたかとか全然知らないんですけど、そんな話もしてたんですか結構いろいろ話してましたね、そうするとね。あ、そうなんだ。マジで。女の子のお腹のお肉をつまむのが好きだそうですってさ、それ女の子に怒られんじゃねえよ、それ。つまむんじゃねえよっていう。でもつまめるぐらいの仲だってことだよね、だからね。逆に言えばね、それもまあ仲がいいってことで、まあ彼女いるっつってたしね、昔ね、100回記念の時になんか言ってましたからね、お肉つまめる仲っていうのはいいじゃないですかね、つまめるっていうか、なっちゃんはあるかどうか知らないけど、とりあえず、女の子のお肉つまんって何も言われないって、だってさ、どう考えたってさ、普通にさ、あんまり仲良くない子のつまんだらさ、殺されんぞ、だって。ねえ、そういうのがありますから、まあ多分相当仲がいいんでしょうね、っていうのを察しましたよ、察したよし。でですね、なんでね、一番初めからね、ずーっとね、食べて、また20分間ぐらい食べてるんでしょうか。20分も食べてないから15分ぐらいかな。99人の最終電車を一人潰して去りたいと思います。今回は時間がないので、本当に短いやつを読んで去りたいと。うん。そう。と思います。作は井上夢人、夢とですけど、99人銀座線舞台で、99人キャラがいるんですけども、全部に別々のお話があると。で、現在61名まで終了。多分。その多分っていうのはですね、途中自分が何人読んでるかっていうのがちょっと混乱しまして、多分61名ぐらい読んでるっていうぐらいにしときます。正確にはちょっとわかりません。でもそんぐらい多分読んでるぞと。で、残り、4割だと。やっとそのあたりまで来たぞと。うん、で、あ、そうなの、ホンスレ、ホンスレじゃない、また言っちゃった。避難所の SM で304番さんで、セクハラキャラが確立されてるから許されるんだと。セクハラキャラが確立されてるんだ。それこそおっさんっぽいけど。ってやっても、全部仲いいね、そりゃ。羨ましい限りだよ。で、行こうと。誰読むかな。さすがに17話、18話っていうのは1時間半以上かかってしまうので、それは読めません。だから、読むとしたら、7話とか6話のやつを読むということです。どうしようかな。じゃあこいつ行ってみるかな。でも6話でも昨日のイッシーとハルちゃんのやつとかみたいなのが来るとかなり長いんですけどね。うん、というか、まあどうしよっかな。じゃあこいつ行ってみっかな、なんとなく。 なんとなくで選んでいくからわかんないけど、ちょっと女行ってみようね今日はね、あのね、男ばっかり取っていくと最後全部女になっちゃうから、ちょっとね女性キャラを潰していかないとまずいかなというのがあって、これはちょっと待ってよ、あ、こいつやるか、こいつやるかな、こいつでもどうなのかな、鈴木みどりやろうかな、でも鈴木みどり誰かに読んでもらおうかな、じゃあちょっとこいつやってみよう、24時8分まで持っていこう、とりあえず24時8分の、銀座駅にいるやつね、24時8分銀座駅にいるこの子かな、この子っていうかおばさんだった、おばさんっていうかおばあちゃんだった、じゃあおばあちゃんの方で行こうかなと思います。今日はね、これはメラヒロコと読むらしいです、メラさんですね、メラヒロコ、24時8分の銀座駅から24時13分の銀座駅まで、結局こいつは銀座でずっと待ち続けて終わるわけですね。こいつをじゃあちょっと読んで、今日は去りたいなと思ったり思わなかったり思ったりします。じゃあ、行きたいということで、ちょっとこれでかいかな、なんでこいつ、ちょっと待って、あ、まあいいや、俺の勘違いだ。なんか随分字が小さいなと思ったんだけど、これなんだろう今日は。まあいいや。いきます。24時8分銀座駅でメラヒロコ。ヒロコさん。と後ろから呼び止められて、メラヒロコはゆっくりとそちらを振り返った。数歩離れたところに立ち止まって、内海義明が彼女を見つめていた。その真剣な眼差しにヒロコは薄い微笑みを戻して彼を見返した。内海さんもね、吉明もね、あのおじいちゃんですね、内海吉明おじいちゃん、メラヒロコおばあちゃん。で次、そんな冗談をおっしゃっていたら、ただでも短い残りの命がもっと短くなってしまいますよ、言うと内海は真面目な顔でうんうんとうなずいた。短いからこそ後を楽しく生きたいと思うのですよ。ヒロコは内海の方へ一歩だけ近寄った。合わせるようにして内海もヒロコの方へ一歩足を進めてきた。まるで社交ダンスでも始めるようだわとヒロコは少しおかしくなった。あたしは82ですよ、言うと内海はうなずいた。僕は89です、ふっとヒロコは吹き出し、口元を手で押さえた。こんな年になって、とヒロコは思った。まさかプロポーズされるとは思わなかったわ。死に別れた亭主とは見合いだったし、プロポーズそのものが初体験だ。どうせなら、50年か60年前にその言葉が聞きたかったものだわね。今までのようにお友達ではいけないんですか？言うと、内海は首を振った。けじめというのが大切でしょう。友達ではあんたの手を握ることもできない。まあ、とヒロコは内海を見つめた。あたしの手を握ってくださるの？結婚してくださればね。若い人は友達だって手ぐらい握りますよ。で、これおばあちゃんの方ね。で、次。それはツルツルの手だからです。シワだらけの手を握り合うにはけじめというものが必要になる。面倒なことですね、笑うと内海を釣られたように笑いを返してきた。それはまるでいたずら小僧のような笑顔だとヒロコは思った。いいね、ほのぼのして、避難所でセミ305番さんで、なっちゃん今度寝込みつけてくれるらしいよと。あー、それ聞いた。たまたまそこ聞いてた。なんか誰かに言われて今度つけて出るとか言ってたね。で、306番さん、ザ・ババアと。ババアって言うなっていうね。いいじゃないの、このトーン。ね。 いいとは思いません？うん、で、続き。24時9分銀座駅でメラヒロコ。もちろん今のヒロコにとって宇宙海は特別の存在だった。彼と話をするのは楽しいし気持ちが和む。年がいもなくと自分自身でも思うけれど、心にときめきのようなものを感じることだってある。明日は宇宙海とどこへ行こうかと考えていると、どこか遠い昔に失ったものを取り戻そうとしているような感覚さえある。だけどとヒロコは思った。だけど私が望んでいるのは多分この人と一緒になることではないだろう。宇宙海に限らず今さら誰かの妻になるなどということはまっぴらだった。もう82年も女をやってきたんだもの。いい加減そのお役目はごめん被りたい。死に別れた亭主には50年以上も仕えた。4人の子供を育て上げ、その4人もすでに老人の仲間入りを始めている。孫が9人、ひ孫も3人いる。今さら結婚なんて。無論、今すぐに返事が欲しいとは申しませんよ。宇宙海が言いながら、手の甲で鼻の頭をこすり上げた。照れると、宇宙海のシワだらけの顔がさらにシワくちゃになる。細い目がもっと細くなって、周囲のシワの中へ潜り込んでしまう。はいはい。とヒロコは笑顔で言った。その返事をどう受け取ったものか、宇宙海は満足そうに何度も頭をうなずかせた。宇宙海もヒロコもお互いに一人暮らし。身寄りがないわけではないが、子供たちとは離れて暮らしている。息子たちは交代で面倒を見ると言ってくれた。その気持ちだけありがたくいただいた。一人の方が気楽でいいのよ。そう言うと息子たちのそれぞれの表情に複雑なものが現れた。自分勝手な親だという気持ちと、一人ではかえって心配だという気持ち、そしてどこかほっとしたような顔の色がその中にあった。笑われるでしょうがと宇宙海が言った。僕は学生時代のようにドキドキしているんですよ。ヒロコはその宇宙海に微笑むだけの表情を返した。学生時代か。どういうわけか女学校時代のことをヒロコも最近よく思い出す。兄の自転車に乗って転倒し、足に、これなんだろう、傷かなこれ。わかんない、まあ傷みたいなもんですね。足に傷を作って母から叱られた。練習を許してもらえないのだから乗り方が下手なのは当たり前だった。兄を羨ましく思い、その兄の友人に恋をした。恋は実ることもなく、いつしか消えた。その人とは口を聞いたことすらなかった。若い頃はお美しかったでしょうね。入れ歯が外れそうで神々です。宇宙海に言われ、ヒロコはえっと彼を見返した。気がついたように宇宙海は頭をかいた。いや、もちろん今も美しいが。あはははは、とヒロコは笑った。こんなおばあさんを捕まえて何をおっしゃるかと思えば。いえいえ、本当の感想です。あんたはいつも輝いてる。嫌ですよ。笑いながらヒロコは首を振った。でもそうかもしれないと思う。私は今が一番輝いているのかもしれない。一人で暮らすようになって初めて自分の時間というものを持った。こんな時間に電車に乗るという不良のような真似も今だからできる。自由に宇宙海と会うこともできるし、図書館から借りてきた本を一日中読んでいることだってできる。好きな時間に好きなものを作って食べ、好きなように床に床に入る。誰の世話をする必要もないし、周囲に気を使うこともいらない。幸せだとヒロコは思った。だからこの幸せは誰にも邪魔されたくない。たとえそれが宇宙民の義明だったとしても。
おとついひ孫から贈り物をもらったんですよ。
宇宙民が言ってヒロコは顔を上げた。で
避難所レスミ307番さん、ときめきみたいなものを感じてくれたと思う。ときめき。バーボンハウス308番さん、ババアってもう人間じゃないよねっていうね、なんか化け物的なね、言い方ですからね。で309番さん、まさにゲルマンの相手にうってつけじゃないか、化け物ってことで相手にっていうか ね、ね、それでまた改造されちゃうわけですよ、両方合体して、うん、で、310番さん、ババアだっていいじゃない人間だものっていうねっていうかさ、人間なら何でもいいってことだろ、じゃあ何々だってってさ、人間だものだ、もう三つは何でもいいんだね、もうね、三つはまた下手くそな字で書くわけですよ、ね、左手で書いてんのかみたいなやつで書くわけですよ、まあねまあいいや、俺ね、あの ちょっとチトンのトーンと同じで言ってるんでね、好きな人には申し訳ないです、で、行きましょう、次、24時10分金座駅メラヒロコ、画用紙に絵を描いてくれました。いかにも幸せそうな表情をして内海はそう言った。まあ似顔絵、聞き返すと内海は顔のシワをぐちゃぐちゃに寄せ集めながら首を横に振った。それがですね、言った途端内海がアハーハーアハーと笑い出した。入れ歯が外れてしまうのではないかとちょっと気になった。嬉しそうだこと、そんなに素敵な絵だったんですか。はいはいと、なおも笑いの止まらない顔で内海はうなずいた。お墓の絵だったんですよ。意外な言葉にひろこは自分の耳を疑った。え、内海は笑い続ける。おじいちゃんが死んだら入るお墓だって言ってね。まあびっくりしたが、いかにも子供のやりそうなことだとひろこは思った。どうやらそのひ孫の絵を内海自身は楽しんで受け取ったらしい。それなら本当に素敵なことだ。母親が慌てて、そんなもの失礼じゃないかとか、ごめんなさいとか叱ろうとしたけれども、僕にはそのひ孫の贈り物が本当に嬉しかった。小学校に上がられたひ孫さん、微笑みながらひろこは聞いた。そうです、ピッカピカの一年生、上手な絵なんですよ。これが大きくて立派な墓なんです。総理大臣にだって負けないような本当に立派な墓を描いてくれましたよ。ひろこはうなずいた。内海によく見えるように大きくうなずいてみせた。それは素敵な贈り物をいただいたじゃないですか。そうでしょう、これ以上の贈り物はありません。立派なお墓、私には必要ないわとひろこは思った。ひ孫が描いてくれたものならもちろん何でも嬉しいだろう。私だってそんな絵をもらったら大喜びしてみんなに見せて回るかもしれない。でもお墓なんて私には必要ない。できれば海にでも骨を巻いてほしい。青く透き通った海の底に静かに横たわることができれば、あるいは波の、ま、間に波の間に間に漂い続けることができるならどれだけ幸せだろう。ニコニコと満足そうに笑っている内海を見返して、そうかとひろこは思い出した。ああ、それで今日デパートで額を熱心に見ておられたのね。また子供のような笑顔で内海は頭をゴリゴリと描いた。そうです、部屋の壁に画鋲で留めてあるんですが、埃にしてしまってはもったいないですからね。私はまた宇宙海さんが絵でもお始めになるのかと思った。いえいえ、絵なんぞ描けませんよ、才能も素養も何もない。あらとひろこは宇宙海を見返す。そんなこと関係ないじゃありませんか、なさればいいのに。いや、やはり何がしかの才能は必要でしょう。二課程に出されるわけじゃないし、上手、これ何これ、 上手下手なんてどっちでもいいことじゃないかしら。ひ孫さんの絵をお手本にして練習なさったらきっと楽しいと思いますけどね。おおと宇宙海が満足そうな声を上げた。お絵描きか。しばらく絵など描いてなかった。デパートで額を真剣に眺めている宇宙海を見て、なんとなく懐かしい思いがしたのも、久しぶりに筆を取ってみたくなったからかもしれない。烈山先生が他界されたのは、あれはいつだっただろう。先生に水墨画を教えていただいたのは、もうずいぶん昔のことだ。なんだっけこれ。ど忘れした。墨をする、やつ。名前忘れちゃった、ごめん。なんだっけ、ど忘れした。ご無沙汰だからな、修二。で、まあその墨をねする、あの箱のことですね。箱というか、うん、忘れしたわ。まあ続き。ふとひろこは顔を上げた。デパートの額の売り場の横にとっても素敵なその墨する箱が並んでいたのご覧になった。言うと宇宙海はさあというように首をかしげた。立派な巻絵の綺麗なその箱があったんですよ。船の軸先と波とカラスの図柄でとても上品で見とれてしまったわ。へえ。あのその箱は烈山先生が持っておられたものに少しだけ似ていた。もちろん先生のすずり箱か。これすずりでいいのかな。これちょっと待てよ、今思い出したぞ。すずりか。合ってた、合ってるっぽい。よし、すずり。思い出した、今。続き。あのすずり箱は、烈山先生が持っておられたものに少しだけ似ていた。もちろん、先生のすずり箱のような渋みも、丸みも、深みもなかったけれど。でも、表に描かれていた図柄は、とってもよく似ていた。で、ちょっとレス読み。避難所レス読みで、311番さん、ときめきビームって書いてあるけど、これ俺の方かな、これ全然わかんねえよ。ね、ずいぶんね、全身から放出してる感じが。で、312番さん、だからババアはもう人間じゃないんだってと。猫と同じである一定の年齢を超えると妖怪になるんだよと。いやいや。わかんないぞ。で、313番さん、一定の年齢って何歳詳しくと。314番さんはよくわかんないで、316番さんで、すずりのことですかと。うん、そのこと。317番さん、すずりって書いてあるけど、すずり。あ、ごめん、俺今、これ読み間違えてた、俺これ。軸っていう、車編じゃねえや、これ船か。318番さん、軸先違う。これはへ先。ごめん、あのね、パーッと読んでたから、これ車編だと思っちゃった、俺。船だった。やばい。これもう寝た方がいいわ、俺。うん。PS やってね、そのまま配信まで来んじゃねえよっていうね。そう。っていうかね、なんだろうな、このゆっくりな、時間の流れ、この二人の会話の、うん。このもう、なんつうのかな、ピーク終わって、あとはっていう感じなんだけど、その後を楽しんでる感じのこの空気の流れというか、時間の流れというか。で、なんつうのかな。墓の絵でも、その、やっぱりひ孫が描いたやつ、その立派に描いてくれたっていうことに、その、嬉しくなるっていうこの心境。俺にはまだちょっとよくわかんないけど、なんとなくその、いいじゃないですか。アドバイス来た、これ。319番さん、避難所。焦らないで深呼吸して朗読するといいよと。アドバイスされた。朗読先生にアドバイスされました。ごめんなさい。ありがとうございます。うん、基本的に俺バーッと読んじゃうんでね。自分の雑談時の喋りとかもあれでしょうけど、かなりバババババって言っちゃって、なんつうのかな。ね、自分で何言ってるかわかんなくなっちゃったりするわけですよ。そうそうそう。本当はね、朗読はゆっくり読むもんなんですけどね、早く潰したいっていう気持ちがどんどん自分をね、早く、その、読むのを早くさせるわけです。まあ自分の、まあ朗読組の人にね、そうやって、
読んでいただいて、自分のやつはまあパパパッとね消化が先でって、うん、読むというよりも消化するっていう感じで。で、24時11分で臨済期メラヒロコ続きです。筆を寝かすなと何度言わせる。不意に烈山先生の声が胸に蘇った。手で描こうとするから筆が寝るんだ。筆を立てなさい。手で描こうと思わず筆が描くに任せれば筆は立つ。先生は厳しかった。いつもいつも叱られた。生徒の中ではひろこが一番叱られていた。大きなギロリとした目で見据えられると体がすくんだ。先生の言われることはよくわかった。小さい頃から絵が上手だと言われていたから、自分でも才能があると思っていた。だから技巧に頼ってしまっていた。技巧で描くなと先生はおっしゃっていたのだ。どうしても癖から抜け出せない自分には本当の絵を描く資格はないのだとひろこは思った。けれど烈山先生が一番自分を叱っていたのは一番見込まれていたからだと分かった時、ひろこはうろたえた。そして先生が自分を女として見ていたことを知った時、ひろこはさらにうろたえた。結局ひろこは先生の教室を辞めた。辞めないであのまま続けていたらどうなっていただろうとひろこはぼんやりと思った。烈山先生の顔を思い浮かべ苦笑しながらひろこは小さく首を振った。
どうもなりゃしなかったわ。どうもなりゃしませんよ。
先生のすずり箱が好きだった。じっと眺めていて先生が後ろへ立っておられたのに気がつかなかった。
父が残したものです。
ひろこは驚いて振り返り、先生の顔があまりに間近にあったことにもっと驚いた。
12万円か。
デパートのすずり箱につけられていた値段を思い出して、ひろこは小さなため息をついた。とても買えない。もちろん烈山先生のすずり箱に比べたらお話にならないほどの安物だ。先生のすずり箱は江戸時代の名工の手によるものだった。蒔絵の底には溶け出してくるような光があって、細かい波の重なりがたゆたうように揺れ動いて感じられた。それに比べたらデパートのショーケースに置かれていたものなど本当に薄っぺらでしかない。けれどあのすずり箱の図柄がひろこには懐かしく思えた。でも12万円ではとても買えない。
墨を舐めてごらんなさい。
また烈山先生の声が蘇る。
墨は一つ一つ味が違う。同じ墨でも日によっても違う。生きているからだ。墨は生きている。それをあなたは紙の上で殺している。せっかく生きている墨を殺してしまったら申し訳がない。
とうとう墨を生かすような絵は描けなかった。何度描いても墨は和紙の上で死んだ。思えば趣味の習い事のための教室だったはずなのに、烈山先生はまるでひろこたちを本当の弟子のように扱った。適当に生徒たちを褒めてあげて、いい気持ちにさせておけば通う生徒も長続きしただろうに、先生の厳しさにすぐ辞めてしまう人がたくさんいた。
あんたたちの絵は白紙に劣るよと先生は言った。まっさらの白紙の方があんたたちが墨で汚したものよりよっぽど価値がある。
ふっとひろこは微笑んだ。商売なんてまるでできない先生だった。教室に生徒を集めて絵を教えるなんて烈山先生には無理だったのだ。先生はあまりにも絵を愛していた。てんてんてん。何かを話しかけられたように感じてひろこは内海を見返した。
はい。
いやいやというように内海が笑顔のまま首を振った。
ごめんなさい、聞こえなかったわ。
内海は頭に手をやりながら照れたようにもう一度首を振る。
独り言です。どうもこの頃独り言が多くなって困ります。
ひろこはうなずいた。
あたしも部屋にいるといつの間にか独り言を言っているのに気づく時があるの。あたしもなぜかディスプレイに向かって独り言を喋っているのに気づく時があるの。やっぱり。ええー、と、ヒロコは笑いながらうなずいた。あと2話。320番さん。まぶたが、まぶたが降りてくるよーと。寝ちゃえばいいじゃない。普通に、録音で聞いてくださるだけでもありがたいですから。このトーンだったらね、寝るよ。っていうか別にね、寝てくださって結構ですよ。321番さん、さあ読むのだ。また来たよ、伯爵。お前誰だっていうね、この前も来たんですよ。今来たっていう人に対してですね、なんだっけな、素晴らしい。さあ、おねだりするのだって言ってた、なんか謎の伯爵。全部ひらがなで書く方なんですけど。俺をほっといてですね、勝手にその、なんていうのかな、勝手に上から物言ってんですよ、よくわかんない。さあ読むのだってまたひらがなで書いてありますけど、これ不思議なんですよ、この人。同じ方かどうか知りませんけども。この前のね、今来たに対してね、あれはね、ちょっと面白かったんだよな。素晴らしいとか言ってたの。素晴らしい。さあ、おねだりするのだって書いてあったもんね。おねだりするのだってね、あんたなんだよっていう、あれ面白かった。で、322番さんね、俺もまぶたが重力に負けそうだと。そのまま閉じちゃえばいいじゃない。ね。ね、子守歌、その誰かね、歌ってあげたらいいんじゃないですか。誰か配信スタートして、子守歌だけね、歌って帰るっていう。で、323番さん、用語集にお酒が追加されてるって書いてあるんですけど、もう意味がわかんない。お酒が追加されてるっていうね、お酒追加しちゃったよ。もう用語集がだんだんなんか壊れてきてる気がする。なんかもう、自分のやつもなんか変なの載ってたりしますからね。まあ、わかりませんけどね。まあいいですけど、好きにもう楽しんじゃえばいいじゃないっていう、あんまりガツガツ言ってもね。で、24時12分銀座駅メラヒロコ。行ってしまってから一人ごとだって気がついて自分で恥ずかしくなったりするんですよ。言うと宇宙海はそうそうとうなずいた。あれは何でしょうな。気がつくとと、気がつくと決まりは悪いが、どうせ部屋の中は誰もいないし、だからそのままずっとブツブツ言ってたりする。本当にそう。もう一度うなずいて、なんとなく嬉しくなる。年寄り同士だから、こんな共通点でも安堵してしまうのだろう。多分考え事も自分の耳に言い聞かせてやった方がよくわかるような。ということは、ボケの始まりでしょうかね。あははと、ヒロコは笑った。内海さんはボケてはいらっしゃらないじゃありませんか。あははと、内海も嬉しそうに笑った。いつ頃からだろう、とヒロコは思った。改めて考えてみるとよくわからない。一体、いつ頃から独り言を言うようになったのか。おそらく、一人で暮らし始めてからのことだろう。自分一人の部屋では何の気兼ねもない。だから平気で独り言を言うようになったのだろう。てんてんてん。だと思うけれど自信はなかった。もしかしたらその前からだったのかもしれない。そういえば、とひろこは思い出した。一時期だけ、貞雄の家に居候をしたとき、智子に指摘されたことがあった。優子かもしれないけど。お母さんの実況中継って聞いてて面白いわ。なに、実況、独り言。びっくりして嫁を見返した。これを刻んじゃって、ああその前に火を小さくしとかなきゃとか自分で解説してるんですもの、言いながら智子が笑う。何言ってるの、私は独り言なんて言いませんよ。むっとして言い返した。トモコに指摘されたのはその時だけだ。でもトモコはヒロコが機嫌を悪くしたから言わなくなっただけのことなのかもしれない。もしかしたらもうずっと前から独り言を言っていたのかもしれない。 なぜ独り言になるんでしょうな。
それこそ独り言のように宇宙海が言った。
クスクスとヒロコが笑い、宇宙海を照れたように頭をかいた。
間もなく電車が参りますと校内アナウンスが聞こえてきて、ヒロコと宇宙海は同時に顔を上げた。
1番線と2番線に電車が参ります。黄色い線の内側に下がってお待ちください。1番線は赤坂見附、表参道方面渋谷駅、2番線は神田上野方面浅草駅の最終電車です。浅草行きは最終電車です。お乗り間違いのないようご注意ください。1番線と2番線に電車が参ります。
頭上の1と書かれた掲示板に目をやって、ひろこはアラとホームを見渡した。
こっちじゃなかった、浅草駅は向こうですって。
え、宇宙海も釣られたように自分の周りを 見回した。
向こう？ほら、こっちは1番線、あっちが2番線、浅草駅は2番線って言ってたわ。
おや、そうでしたか。ひろこはゆっくりした宇宙海の足に合わせてホームを横断した。見回したが、近くにはベンチがなかった。椅子のあるところまで行って宇宙海を座らせてあげるべきだったと今頃になって気がついた。でも電車が来てしまうのでは休むことにならない。
教えてもらわなかったらと宇宙海はため息と一緒に言った。こっちの電車に乗って渋谷に着くまでわからなかったかもしれないな。本当に。
うなずきながらヒロコは腰のあたりをさすっている宇宙海を見つめた。年にしては若い宇宙海だが、それでももうすぐ90歳なのだ。宇宙海の住んでいるアパートで聞いた話だと、警官にアパートまで送り届けてもらったりしたこともあるらしい。散歩に出て迷ったか動けなくなったか、そういうこともたびたびだと聞いた。銀座まで遠出したのはちょっと無理だったかもしれないとヒロコは思った。もっと早めに帰ろうと思っていたらこんな時間になってしまっていた。プロポーズでびっくりさせられて時間を見るのを忘れてしまっていたこともある。
次が最終ですって、間に合ってよかったわ。おや、もうそんな時間でしたか。
やれやれというように宇宙海が首を振った。まあ人のことを言えたものでもないとヒロコは思った。私だって放送を聞くまで気がつかなかったのだ。電車が近づいてきているのだろう。ゴーゴーという音が次第に高くなってくる。心なし足元のホームが振動しているのも感じる。何か宇宙海が言ったような気がしてそちらへ目を向けた。てんてんてん。だが宇宙海は線路の方を向いたまま腰をさすり続けていた。話しかけられたとしても地下鉄の中ではよく聞こえない。声を張り上げて話をしていたら
ごめん、もう一回。
声を張り上げて話をしていたらすぐに疲れてしまう。これもまた困ったことだ。騒音が激しくなって振り返ると一番線の電車が入ってきていた。その電車に止まるのをなんとなく眺める。そんなに人は乗っていない。この時間ならそうだろう。座れるとひろこにはそれが嬉しかった。でさてと、よし、次行きましょう。あ、ちょっと待って、今ね、本スレと、避難所を交互にちょこちょこちょこっと見てるんですけど、ちょっと気になることが書いてあったんで、ちょっと見てみる。今来たチェッカー。今来たチェッカー。わかんねえ。今来たチェッカーを見ててもわからねえ。いいや、後に回す。なんかすんげー、多くの人が聞いてくれてる。なんかすごいありがたい。あれ寝てんのかなみんな。わかんないけど。まあいいや。で、行きまーす。それでもありがたいですけどね。24時13分、銀座駅、メラヒロコ。 でもそのうちとヒロコは思った。そのうち自分も歩くことが難しくなってくるだろう。思っているよりもずっと早くその日がやってくるのかもしれない。そうなった時、やはり誰かに助けてもらわなければならなくなるのだろうか。てんてんてん。なんだかそれを想像するのは嫌だった。そんなことになったら、惨めったらしい気持ちばかりの毎日になってしまわないだろうか。2番線お下がりください、と校内アナウンスが告げた。浅草駅が参ります。黄色い線の内側まで下がってお待ちください。2番線に浅草駅が参ります。電車が来るわ、とひろこは気持ちを振り払うように言った。こちらでいいんですね、確認するように宇宙海が言う。ええとひろこはうなずいた。向こうに止まっているのは渋谷駅なんですよ。これから入ってくるのが浅草駅。浅草乗り。なんか言いたくなったから言ってみた。続き。内海はふんふんとうなずきながら、また腰のあたりをさすった。その内海を見ながら、ひろこは小さく首を振った。自分の足で歩くことができなくなって、人に介護を頼むなんて、やはり、惨めったらしい。何をするにも人の手を借りなければならないようになるぐらいなら、その前に死んでしまった方がいいような気がする。気がつくと、立っているホームの左手から電車が入ってきているのが見えた。さらにまたホームが騒がしくなってきた。これでは話もできない。内海はどこかぼんやりとした表情で腰に手を当てたまま、ホームの床を眺めていた。ずいぶん疲れさせてしまったとひろこは申し訳ないような気持ちになった。この人は会社を自分で起こしたり、怒涛のような人生を送ってきた人なのだ。自分の体を酷使し続けてきた人なのだ。その体も限界が近づいている。無理はできない体なのだ。電車がゆっくりと停車した。ちょうどひろこと内海が立っている目の前にドアがある。そのことも嬉しかった。ドアが開くと、男性と女性のカップルが降りてきた。カップルをやり過ごし、ひろこは内海を振り返った。てんてんてん。どこか内海の様子がおかしかった。
どうしたの？大丈夫？
腕をつかみながら聞くと、内海は、と微笑んだ。
いや、ちょっと考え事をしていました。お疲れじゃない？いやいや、心配するほどのことじゃないですよ。あははと内海は笑ってみせた。電車に乗って腰を下ろしましょう。
うんうんとうなずいて、内海がゆっくりと電車のドアへ向かった。その背中を支えてあげようとひろこが脇へ回ったとき、電車から降りてきた大きな男の人がいきなり内海を突き飛ばした。
あ、
と思った時には、内海の体がホームの上に倒れていた。
なんてことを。
慌ててひろこは内海の上にかがみ込んだ。内海を突き飛ばした男は平然と背を向けて歩いていく。
内海さん。
名前を呼びながら顔を覗き込んだ。内海はぼんやりとした表情のまま、宙を眺めている。その瞳が小刻みに揺れていた。
誰か、
叫んだつもりだったが、声が喉から出てこない。どうしたらいいのかわからず、内海の頭を両手で包んだ。
内海さん、聞こえる？内海さん。
内海の表情は変わらなかった。大丈夫ですか？若い男性が電車から降りて声をかけてきた。ホームにつまずき、内海の顔を覗き込む。ホームにひざまずきだ。つまずきってなんだよ。ホームにひざまずき、内海の顔を覗き込む。その時、ホームの向こうで、キャーという女性の悲鳴が上がった。そちらへ目を向けて、ひろこは思わず息を呑んだ。てんてんてん。ホームの中央で、一人の男性が火だるまになって転げ回っていた。
なんだ?
内海を助けに来てくれた男性もそちらを向いて目を見開いている。 一体どうなってしまったのか、ひろこにはまるでわからなかった。気がつくと倒れたままの内海の肩を握りしめていた。薄くてすぐに折れてしまいそうな肩だということにその時気づいた。我に返ったように若い男性が内海に目を返した。救急車を、いや駅員さんを呼んでくれ、担架が必要だ。男性は後ろにいた女性にそう告げた。
呼んできます
言いながら女性がホームの中央の方へ走っていく。奥さんですか、聞かれてひろこはついうなずいた。うなずいた後、奥さんなのかと聞かれたのだと思い直したが、訂正することもできなかった。後ろから別の男性と女性がひろこを両側から挟むように覗き込んできた。女性の方は外国の人だった。安全な場所に移した方がいいんじゃないですか、と男の方が聞いた。脳震盪を起こしている、下手に動かさない方がいいかもしれない、と若い男性は言い、ひろこの方へ顔を上げた。おいくつですかご主人は。
89です。
若い男性は内海の首の下へ手を差し入れながらうなずいた。あなたはお医者さんですか、後ろから来た男性が尋ねた。若い男性は首を振った。いえ、病院に勤務していますが医者ではありません。ひろこにはとっさにその意味がわからなかった。勤務しているが医者ではない、ちゃんと処置のできる人が来るまで動かさない方がいいと思います、続けて若い男性はそう言った。そうかもしれないが、と反対側から内海の手首を取りながらもう一人の男の人がつぶやいた。ひろこはどうしていいのかわからなかった。隣にいた外人の女性が優しくひろこの肩を抱いてきた。何かを耳元でささやかれたが、何を言われたのかはわからなかった。ひろこは目を閉じた。お願いですからこの人を死なせないで、大切な人なんです、私を大切に思ってくれている人なんです。ホームの向こうが騒がしかったが、ひろこには内海しか見えなかった。内海はぼんやりとした表情で天井の方へ目を向けていた。その顔がふとほころんだように見えた。一瞬その内海の体が真っ白に輝いた。いや、輝いたのは内海だけではなかった。ひろこの周囲がすべて白く光を放ち、そして次の瞬間、ひろこは凄まじい力で叩きつけられたように内海の上へ倒れた。そのまま意識がなくなった。終わり。で、そして続き。で、何が起きたかと言いますと、自分の配信をずっと聞いてくださってる方は、知ってるんですけども、ですね、銀座線、のこの地下の、地下鉄銀座線の銀座駅でですね、24時13分頃ですね、大爆発が起こるということです。で、まあそれの文がね、今上がってきたんで、ちょっとそれ読みますけど。昨夜午前0時14分頃、A 段地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線、浅草行き及び渋谷行きの車両が停止していたとみられ、乗客乗員駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。 防衛庁の調べによると崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており厳重な警戒を呼びかけている。対策本部ではこれが無差別テロである可能性も否定できないとして関係各所の情報収集に力を入れている。以上というわけです。ねえ、みんな死んじゃった、うるさいな。避難所レスミ325番さん、最後は録音にするとか言ってなかったっけ。言ったよ。なんか言われたから、あ、いいねそれはって言ったんだけど、一向に撮ってないと、一向に録音してないで相変わらず読んでるよとね、でなんかもう録音したの流すのもちょっとなんか嫌になったから、嫌になったっていうか、なんつうのかな、いちいちさ、はい、ポチってね、やるのがちょっとあれかなと思ったから、いいや、読んでもと。それ、大して長くもねえし。そういうふうに思ったわけです。別にいいかと。そういうことだよ。あんまりね、まあ、いいさ。いいさ、あれぐらい読んだってさ。んで、読み終えた。読み終えたから、今日はもうこれで、去ろうかな、さすがに。っていうかね、なんだろう。悲しいなぁ。326番さん、読みたいんだよ、察してやれと。なんだよ、それ。読みたいんだよっていうか、読みたいというか、まあ、大して長くもねえし、まあ、読んでもいいんじゃねえの、ということだよ。でさ、初めて聞く方っていうのもいるかもしれないからさ、一応生でやってるぞ、という感じの、ね、録音じゃなくてさ、なんつうの?その画面も出してさ、そうやってやってくのもいいんじゃないの、と思ったわけです。327番さん、もう暗記しちゃってないかと。まあ、かなりね、完全じゃないですけど。で、328番さん、そもそもイサムさんはなんで99人の最終電車読もうと思ったのと。えっていうかですね、俺99人の最終電車っていうのが99人本当にいると思ってないっていうね、お前何それっていう風に思ってるかもしれないけど、自分99人の最終電車っていうのは、あ、なんだ、なんかちょっとさ、面白いなと、このシステム、この、ねえ、そうしたらさ、自分ね、23時の56分のこの状態、画像で見ていただいてる方はわかると思うんですけども、この画面だけを見てたのね、パッとね、配信する前。これちょっと面白そうだなと思って、パッと見て、で、浅草から、まあ、出ていく電車の、まあ、浅草駅に立ってるやつと、電車の中にいるやつっていうのがいますよね。で、まさかさ、その時にさ、よく考えたらそりゃそうだとも思ったんだけど、23時56分に別にさ、他の駅に突っ立ってるやつっていうのもいるわけじゃないですか、電車待ってる。だけど自分は、なんつうのかな、ここだけのメンバーしかいないのかと勝手に思い込んだわけですよ。当然さ、逆から行くさ、渋谷から進む浅草行きの電車もあるわけじゃないですか。そんなのも全然頭に入ってなくて、パッと見で浅草からスタートで、この人たちのお話をただやるだけなのかなと思ったんですよ。ね、バカでしょ、自分。で、それで、パッパッと見たら、あ、なんか面白そうだなと思ったから、なんつうの?自分、アクロバティック0.75か。あれと、メールフレンドっていうのをやってて、ちょっと調子こいてたんで、これもまたそういう感じで面白いのかなと思って、まあ、そこそこの長さで。そう。いいやっつって始めたら、あれっていうね。これ、だから99人という言い方は、なんていうのかな、いっぱいいるよみたいな言い方の、ことだと思ったの。なんつうの?いろんな、様々な人がいますよ、と。だから、別に99人いるわけじゃないけども、10人十色、つうんですかね。なんつうのかな?まあ、いろいろね、 いろんなことを考えて、その、なんつうの、まあ、それぞれの人にね、お話がこうやってあるんですよっていうことの意味で、99人とかいうふうな数字をなんかつけたのかなと思い込んだわけです、その時は。そしたら、99人いるよっていうので、びっくりと。で、まあ始めちゃったし、なんつうの、そうしたら、とりあえず全部、読みたいと、読みたいというか、まず、自分がその、まあ、配信するかしないか別として、これはとにかく見てえなっていうのはあって、だったらま、配信するべかと。で、99人もいて、最長のやつは1人読むだけで1時間半から2時間ぐらいかかると。これはなるべく、その、なんつうの、今年中に終わらせるためには頑張んなきゃなと思ってやってったら、かなりのスピードで、まだ10月になってないのにもかかわらず、もう6割終了してるわけです。8月のケツぐらいからスタートしたんですけど。うん。そう、だからそんな感じでね、今俺頑張ってんじゃんと。うん。だからまあ、それで、とりあえずなんつうのかな、24時間実況とかよりも、こういう風な形で、なんつうの、デカめのやつをクリアしていくっていうのは、いいんじゃねえのと自分でも思って、うん。なかなかさ、これもできない、なかなかこれもさ、潰すのって大変じゃん。24時間実況とか やるよりもさ、だってトータルでやっぱりさ、50時間ぐらいは多分これかかると思うんだ、これ。ねえ、長いやつで、2時間ぐらい。で、だいたい真ん中のその、だ6話とかのやつ読んでも40分ぐらいかかったりしますからね。だそういうことを考えると50時間ぐらいは多分最低必要じゃないかなと思ったりするわけですよ。で、だからそれぐらいやっぱりかけて一つの物語潰していくっていうのは、まあ24時間やるよりかも安全だし、体にもそこまであれだし、いいんじゃないのと。で、定期配信的なもので今やってるから、まあスレの補修、まあ今避難所でやってるけど本スレにいるからね、シロちゃんが、シロちゃん終わったのか。で、そういうのがあるからそういうのもあっていいのかなと思ってやってるわけですね。で、329番さんで、読みたいんだよ、察してやれっていうのは愛だよ、愛と。愛なのか、愛なのか、ありがとう。で、330番さんで、愛か、把握したと。察してやれっていうね察してやれっていうね、またね、俺がね、もう録音しないでこうやって読んでるのに対してね、横からね、なんで録音しないのって言って肩ポンポンって叩いてね、読みたいんだよ、察してやれってね、夕日見ながら。で、331番さん、まさか本当に99人いるとは。で、この状況ですか、プギャーと。いいじゃん、いい。だってもし俺やってなかったら当分来ねえぞ、これ。でもこれがあるからこれだけ来てるわけでさ、ねえねえ、本スレもさ、頑張ってさ、行ってるしさ、どうよ、どうよ、ねえ、ある意味良かったんじゃないの、これ拾って俺。で、なんつうのかな、他の人も99人やればいいじゃないと。これ、つれえ、つれえわ。ねえ、自分の場合雑談入れてるから余計かかってるだけでさ、雑談でさ、朗読の倍雑談してたりするからさ、1回の配信で。そんなことしてなければね、もっと早く多分終わってると思うんですよ、これ。多分もう70人ぐらいは多分読んでるはずなんですよ、少なくとも。で、332番さんで、イサムさん24時間いつやるんですかと。だから、てかファイルバンクにアップしてますけど、29時間配信っていうの やりましたから、昔。もう懲りた、それで。だって、人呼んだって、もうね、限界だと思う。人呼んで、あそこまでやったって限界だと思う。やっぱ一人でやるっていうのは大変なもんでね。だすごいと思うよ。で、333番さんで、雑談入れると150時間くらい必要ですねと。そうだね、多分ね、99人終わった時にはですね、ファイルバンクの99人の最終電車のフォルダーがね、2ギガぐらいなりそうですよ、今のところ。自分この全部当然録音してますから、あるんですけど、今1ギガぐらいあるんですよ、ファイル。容量が。で、ねえ、これで6割終了ですから、残り4割あるわけじゃないですか。で、まあ確かに長めのやつ潰してるんで、これからちょっと減るとは考えたとしても、またその、なんつうのかな、ダベってたりすると、いっちゃうのかなと。 だから2ギガぐらい多分いっちゃうんじゃねえかというふうには、思いますよ、うん、で、150時間ぐらいっていうのはねちょっと自分は分かりません、どうなるか。99人で150時間ね、今何時間ぐらいなんだろうね、全然わかんないけど。で、334番さんで、果たしてそれで済むのかなとね、またひげ触って伯爵みたいのが、うん、そして335番さんで、いや多分無理であろうと。なんかね、334番さんとか335番さんとかね、なんつうのかな、暗い部屋でね、その丸テーブル囲んで、サウンドオンリーで、話をしている感じ。そう、果たしてそれで済むのかなっていうので、いや多分無理であろうつってね、俺をそのほっぱらかしでまた喋ってるわけですよ。で、336番さんね、残り24人になったら一気に1日で読もうよと。
お前はおい
あのね、本当にね、336番さんはね、朗読してみたらどうだい。本当に結構疲れんだって、字を目で追ってそれを口に出すっていう行動、そのことは結構大変なんだよ本当に。で、残り24人になったら一気に1日でって言うけど、長めのやつ潰してたら1日もかかんないで全部は読めますけどね、24人ね、うん、でも雑談入れたら24時間かかんのかもしんないけどね、なんだかんだで、それはありますけど。そうそうそうそうか、シロちゃんが終わったから余計こっちに聞く人増えたんだな。なるほどね。でもさすがにもう時間も時間です、1時間半ぐらい配信しました、その前まではワンちゃんの PSU やってたんですけど。で、避難所ですよみ、337番さんで24っていいよねと。24ね、24ね、無理やり、でも良くないよ、いいよねって書いてあるけど、良くないって。どうせだって聞いてる方だって寝ちゃうわけじゃん。だってその時も配信してなきゃいけないんだよ。だって大変だよ、どう考えても辛いよ絶対。分かってくれよっていうね、結構大変だよ。だっていろいろと。じゃ、この辺で俺はもう去ろうかな、うん、誰か来んのかね、なっちゃんとか来んのかな、わかんないけど、全然そのタイミング合わないからなんともあれなんですけど、うん、じゃあ俺はこの辺でやめてですね、うん終わりにして、寝ようかなと思います。今日の話はですね、非常に落ち着きました、自分で読んでて。338番さん、イサムさんこんばんはと。遅いっていうね、今頃挨拶か、遅いわ、俺辞めるっつってんのにっていうかさ、自分をさ、その辞めますって言ってから止める方法、その止めに入る方法として、今来たっていうのありますよね。今来たっつって、今来たじゃねえよっていうので止まるのもあるじゃないですか。で、他にも、なんかあったよね、いろいろね。そうやって、まだやめんじゃねえぞみたいに止める方法っていうんでしょ。うん。そう、今来たっていうのもあったしさ。で、なんで今来たって書くかね、それね、今来た、いいから。340番さんで今来た、で、341番さんも今来たと。ね、うるさいっていうね、300、もう今来たじゃねえだろと。その話聞いてて今来たっていうね。っていうかね、ほんと、あれ増えた？わかんねえけど。っていうか、やめるって言うとまた来るんだよね。ちょっと面白い話で。ね、ほんとに。わかんないけど。あぁ。いや、つか、普通に、もう寝ますよ、さすがに。あ、明日普通に平日だぞ、普通に。月曜終わって火曜だよ、今度は。ああ、まだね、まだまだだよ。土曜日まで長えな。長いようで短いかもしんないけど。 そう、誰か配信しないのかね、わかんないけど。で、避難所ですよみで、もうね、うるさいわ。342万さん、コンビニ帰り今来たと。コンビニ帰り今来た。うん、お帰りなさいと。で、343万さんで、これから朗読ですよねと。今までのは何だと。ね、今までおじいちゃんが口臭いってやってたのは何だと。俺がね、朗読ですよ、あれ一応。あれも朗読って言うんですよ、あれも。ね。ね、下手くそですけど、あれも朗読って言うんですよ。あれはダベリとは言いませんよ、一応。あれも朗読なんだ、一応。で、344万さんだ。いいタイミングだ。さあ、頑張るんだ、イサム。また上から言われた。また上から司令官から言われた、今度。伯爵とか司令官からね、いろいろ言われるんですよね。で、そういう風な時ってなんでか知んないけど、ひらがななんですよ、全部。よくわかんねえけど。しかも、いいタイミングだって、お前が決めんなって話ですけど。で、なんでさあとか言うんだよ。いいタイミングだ。さあ、頑張るんだ、イサム。俺ロボットみたいだもん、なんかね、さあ頑張るガチャガチャっていうね、動け動けみたいなね、いいタイミングだっていうね。で、345番さん、トイレ帰り今来たってかね、トイレ帰りって言わねえあんまり。トイレ帰りとかね、本当にもう今来たじゃないよっていうね。で、本当に増えてたら笑いますけどね、増えてないけどね。で、346番さんで、これからフリーゲー探索と。いや、つうかね、この前の自分の配信の時、日曜日土曜日だっけ、おっさんの野望っていうフリーゲームを教えてもらってですね、それを配信しましたよ。うん。あと、自分99人の最終電車が終わったら、もうやらなければならないフリーゲーがあって、もう一つ教えられた、アナザームーンホイッスルっていう名前の RPG フリーゲーなんですけど、ちょっとね、なんつうのかな、ちっちゃい子たちが、主人公の幼稚園児とか小学生の子が、なんつうの、主人公の、なんかマザー的な雰囲気を、があるらしいんだけど、よくわかんないけど、の、ゲーム、RPG をですね、教えてもらってですね、それを少しだけやったんですよ。触りっていう感じの、オープニングっていう感じのね。で、あれ長そうなんですよ、ちょっとやったところ。うん、わかんないけどね。で、とりあえずそれをこれが終わったら消化するつもりではいるんですけど、てか、もしよかったら誰かそれやってくれって話なんですけどね。俺がやんない方がいいんじゃねえのって。だって主人公は幼稚園5歳児かな、5歳児で、で、回復魔法とか使うんですけど、で、女ガキ大将とかですね、小学生の何年生かな、8歳ぐらいと書いてあったから、3年生とか2年生とかなのかな、とかですね、そういう子たちでなんかいろいろね、蛇とかと戦ってたよ、なんか泥団子投げたりとかして。そういうゲームだから俺がやるべきじゃないと思うな、雰囲気的に。やるんだったら、もっとその、なんつうのかな。てか、なっちゃんとかやってもね、いい雰囲気出るんじゃないかなと思うんだけどね。なっちゃんとか、くま兄とか、あっちゃんとか、はるちゃんとか、そうだね。まあ、やっちゃんも雰囲気的にいいかな。あとは、そうだな。まあ、ぽんちゃんも、まあ、普通にうまいんでね、あれですけど。てかね、大体俺以外で大丈夫ですわ。しろちゃんもいいかもしれないし。ヒヨはダメだな、ええ。そう。他のね、だってシーちゃんとかもいいだろうしさ。てかみんないいよ。だから、俺とヒヨ以外がやればいいんだよ。ね、アゲルマンもダメだ。で、そうだ、アナザームーンホイッスルってやつ。てか漢字か。だって、ひなちょれすみで、347番さんで、さっきのおじさんの音声日記でしょと。なんだそりゃと、音声日記なの。俺爆落ちじゃん、もう死んでんじゃんだって。ね。しかも俺、突き飛ばされてね、あたふたあたふたってね。もうだって多分ね、おじいちゃんの方まだ読んでないから、あれだけど、多分おじいちゃん相馬と見えてるぞ、あれ多分。うん。そう。多分ね、わかんないけど。うん。90歳でね、突然突き飛ばされて、ホームにガチャンって行ったら、ちょっと打ちどころ悪いとやばいよね。 で、348番さん、アナザームーンなんとかってスクールで作ったやつだっけと。そうそうそうそうそう。アナザーの穴がですね、穴なんですよ。穴で、ひらがなのザーでムーンなんですけど、アナザームーンなんとかってね、アナザームーンホイッスルってやつですよ。で、349番さん、ヒヨとゲルマン差別しちゃダメですと。いや、俺もそこに入ってるから大丈夫。仲間だ、仲間。なんかちょっと似たような匂いがするじゃないですか、だってさ、アナザームーンホイッスルみたいな、ああいうのはさ、はっきり言って俺とヒヨとゲルマンなんて多分やっちゃダメじゃないの、雰囲気的に。他の人たちはさ、やってもさ、なんかね、ほのぼのした感じが出ますけど、なんかね、うちらが、うちらっていう言い方あれですけど、自分がやっちゃうとね、まあ、突っ込みまくってるしね、いろいろね、そのやりながら。あんま良くない。で、サムグーク50番さんで、アナ・ザ・ムーン拡張。配信終わりたいと思います。この辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。ですね、てか、なんで増えてんだろう。もういいよ。だってもう寝るよ言っとくけど。この配信はですね、相変わらずファイルバンクの方に、アップしたいというふうに、思います。てか、毎回ファイルバンクにアップしてるんでね、雑談の方がメインになったとしてもですね、ファイルバンクの方に、アップ、しとりますんで、もし、こんな声のやつがやってるね、朗読でも聞きたいという方、まあ、雑談がメインになってたりするんであれなんですけど、というね、珍しい方がいらっしゃいましたらですね、聞いて、落として聞いてみればいいじゃないと、知らないんだからと、俺誰、よし、わかんないけど、でもさすがにもう時間きついから寝ます。じゃあ本当に、多くの方に聞いていただいてありがとうございます。本当になんかこんな時間にもかかわらず、なんでか知んないけど、すごい多くの方に、月曜の夜だよ、ね、そろそろ1時になっちゃうから寝ないとってことで、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ファイルバンクの方に、配信終了後、アップ作業の方を移りたいと思います。では、いや、わかんない。あえて言ってみたんだよ。キャラクター的にだよ、キャラクター的に。そうそうそう、そういうこと。で、その本気でね、あれ、撮っちゃダメだよ、言っとくけど。ネタだからネタ。はいはいはい。じゃあやめますね。お疲れ様でした。ありがとうございました。ほいじゃ、バイバイ。